こんにちは。仮想通貨で飯を食うフリーランスとして活動している斉藤です。このチャンネルでは聞くだけでわかる仮想通貨というのコンセプトに、仮想通貨やフリーランスという働き方がぐっと身近になるような話を届けているチャンネルになってます。今日は11月の19日水曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のテーマとしては、フリーランス7年生が考えるおすすめ習慣3選、このテーマで話をしていきます。いやいや、今朝はぐっと冷え込んでますね。なんか昨日も少し寒いなって感じだったんですけど、朝がとんでもなく寒くなってます。多分昼とかも、まあ今日めちゃめちゃ晴れるとは思うんですけど、昼が本当に多分ここ数日めちゃめちゃ暖かかったじゃないですか。なんか週末とかにかけて先週あたりすっごい暖かかったんですけど、もう週明けぐらいからなんかぐっともう冬感漂ってますね。まあこのまま暖かければよかったっていうふうに思った次の日まさに寒くなってるっていう感じなんですけど、いや本当にぐっと日を込めましたね。なんか朝の散歩とかも、ちょっとなんか服とか着込んで、10分ぐらい朝散歩してから、まあ、僕自身ちょっとこう朝脳みそ の目覚めさせてるんですけど、やっぱもう朝着込まないと無理になってきましたね。でこのポッドキャスト撮った後、今日はちょっとランニングの方に、いつもはこう筋トレするかランニングするかっていう2つの選択肢があるんですけど、ランニングの方に今日は行くんですけど、いや外が寒いっすね。まあ、なので本当になんか子供の保育園とかだとインフルエンザが流行ってるって話にもなってるそうなので、まあ皆さん本当にお気をつけてお過ごしくださいっていうところですね。で僕はなんかもう家から出ることがないので、なんか人と接触するっていう機会がスーパーと保育園ぐらいなので、まあ、子供が保育園から持ってくるか妻が職場から持ってくるかっていうくらいだと思うんですよ。なので僕はそうですね、とりあえず感染予防とかそんなになんかめちゃめちゃ力入れてやるってよりかは、ごめんなさい、なんかちょっとお湯が沸けたのでそうですね、給湯器のちょっとお湯が沸けたので、音を一回消したんですけどもう一回収録します、し直します。はい、まあそのところで、まあ僕はそんなにね感染予防がっつりやるっていう感じではないと思うんですけど、まあ持ってきたものを僕自身がこう免疫の中でまあ殺せるようにしていきたいなっていうところではありますかね。はい、まあ、そんなところで、まあ、冬も本番になってきた感じは、漂ってきた感じはありますけど、まあ、今日もコツコツやっていきます。はい、で、まあ、今日に関しては、まあ、フリーランス、まあ、僕自身7年生で、まもなく8年生、来年の5月ぐらいにフリーランス8年生になっていきます。で、22歳の時に独立をして、で、僕自身はそうですね、今、まあ、今年まもなく30歳っていう感じになるので、7年間で、まもなく8年生ぐらいになってくる感じになってます。で、そういう形でフリーランスっていうのがずっと続けてきていて、まあ、初期の頃っていうのは本当に右も左も分からずに、なんか稼ぎ、なんか見えたものはとりあえずやってみて、で、稼いでいくっていう、なんとか食いつなぐみたいな生活ではあったんですけど、今となっては、まあ、仮想通貨っていうものと出会って、ライターとか発信とか、まあ、もちろん投資とかもそうなんですけど、仮想通貨の投資、発信、ライティング。まあ、そんなところ、あとはポッドキャスト、ポッドキャストとかも発信はしてますし、SNS の発信とか。で、今はまあ主軸としては仮想通貨のライターとして稼働してるっていうのが一番、主軸となってきますけど、まあ、そんなところで、フリーランスとして、まあ、生計を立てるというか、生きてくるっていうことが、なんとかまあ、7年間できてきてるっていう感じですかね。まあ、死ななくてよかったっていう本当になんとか生きてこられてよかったなっていうところではありますけど、まあ、そんなこんなでフリーランス、まあ、いろんなことはありましたけど、まあ、今回話していきたいのは、まあ、フリーランスとして独立していく、まあ、フリーランスとして生活していく、仕事をしていくっていうなったら、今回紹介していくこの3つの習慣っていうのは採用したい、生活の中に取り入れたいですよっていう話なんかをちょっと今日はしていければと思います。なんで、まあ、フリーランス目指してる方とかもそうですし、まあ、すでにフリーランスとしてやられてる方とかも、まあ、今回紹介していく習慣なんかを入れていくと、結構こう、仕事の効率を上げていく、まあ、仕事の中でこういう習慣入れるといいですよっていうところよりかは、それ以外の部分でこういう部分を入れていくと、かなりこう、仕事の生産性というか、仕事にやる気みたいなところ、まあ、仕事のこう、パフォーマンスみたいなところも上げてくれるなっていうふうに感じてはいるので、そこを今日は話していきます。はい、じゃあまず習慣から3つ紹介していくと、1つ目が朝活習慣で、2つ目が昼寝の習慣で、3つ目が余白習慣ですね。この3つっていうのをそれぞれ話していきます。 まあ、特に3つ目っていうのは結構やっぱり重要視してるというか、やっぱりここっていうのは採用していかないと、まあ、採用したことで、まあ、自分の中で仕事のパフォーマンス上がったなっていうふうに思ったりもしてるので、そこちょっと話していきます。まず一つ目としては朝活習慣ですね。まあ、世の中的に朝活いいですよっていうことをよく言われるとは思うんですけど、本当に朝活はやるべきだなと。これはまあ別に会社員であれどフリーランスであれど、うん、何かこう新しいことをしたい、主婦層であれど、皆さんやっぱり朝の時間っていうのはもう本当にこう重要視した方がいいですよっていう話ですね。まあ、なんでいいかっていうと、一日の自分の中での時間、自分だけの時間、まあ、特に子育てとかされていて、家に人がいる状態、まあ、子供がいる状態、妻がいる状態、当たり前な、まあ、妻、まあ、僕からすると妻ですね。なので女性の方だと、旦那さんですね、いると思うんですけど、自分の時間ってありますかって話ですね。うん、自分だけの時間。うん、何にも責められない自分だけの時間ですね。これをやっぱり最初取っておくだけでも全然違くて、一日のなんかこうアップというか、一日のこう準備の時間、一日の準備の時間っていうのはこの朝活時間になりますよって話で、まあ朝活取り入れる、朝の時間を取り入れるって何がいいかっていうと、まあもちろん朝に自分のやりたいことしたいことができるっていう感じなんですけど、この自由さ、うん、何でもできますよ、何でもしていいんですよ、別に誰からも連絡来ることもない、この朝の時間ですね、うん、ここはやっぱりこう自分を支配できるというか世界を支配できる、うん、なんかこうそうだね、自分自身だけの時間、もう誰にも邪魔されない、こう何でもできる時間ですね、うん、まあ何でもできるとはいえ限度はあると思うんですけどさすがにあるとは思うんですけど、何しようにも別に誰にも邪魔されないこの時間、これはやっぱり採用することで自分のこうメンタルヘルス的なところもそうですし、やりたいことしたいことっていうのはコツコツ続けていく、積み上げていくってことができるんですよね。で、僕であると5時半までにこうリミットとしていつも設定していて、5時半までに起きるぞっていうふうに決めてはいるんですけど、そんなところで最近は寒くなってきたので自分のケツを叩いて起きろっつって起きてるんですけど自分自身で起きてるんですけど、5時過ぎぐらいに起きるようにしてます。で、そこから朝はこう散歩1回まずして、さっき言ったように10分ぐらい朝ちょっとさ軽く散歩をして、で自分のこう頭とか体を温めて、でその後読書だったりとか、あとはこの後ポッドキャスト収録して、で運動して、で朝シャワーみたいな感じで、朝は冷水シャワーみたいなところを僕は浴びるんですけど、まあ、まずはこう体を、まあ、流すのももちろん必要なので汗とか流したり、体洗ったりっていうところで、体を流して、その後最後に10秒間ぐらい、冷水シャワーみたいなところガーって 10秒どころじゃないですかね、30秒間ぐらい冷水シャワーをガーって浴びるんですよね。で、これでも一日のスイッチがパッと入るんですよね。なので、まあ、このポッドキャスト話してるのは、まあ、自分の中でこう、温めるアップの時間ですね。例えば、まあ、スポーツであれを急にこう、試合とか挑まないじゃないですか。なので、アップの時間、ちょっとこう、自分の中で体のコンディションを確かめるみたいな時間ですね。そういう時間ですね。うん、まあ、そんな感じで温めて、で、その後、仕事っていうところに入っていくっていう感じなんですけど、これが本当に大体2時間ぐらいですね。朝の時間、自分の時間2時間ぐらいなんですけど、まあ、僕はその読書習慣とか読書も入れたいし、まあ、運動もしたいし、なんか自分の時間欲しいなと思ってた時に、まあ、なんだかんだこの今の2時間ぐらいの朝の時間に落ち着いてはいるんですけど、この時間で、今日は1日こんなことをしようとか、あれやってみよう、これやってみよう。あと、ポッドキャストとかでも、これ話してみようとかみたいなところで、次のポッドキャストは何話してみよう、こんな発信してみようとか、うん、そんなところで、いろんな発想、一日の中で何をやるかみたいなところの準備をこう頭の中で組み立てていく時間なんですよね。で、この一日の準備をしとくかしておかないかだけで、例えば、この朝の時間が例えばない場合、じゃあ子供とかと、一緒に起きます、一緒の時間に起きます、じゃあそこから一日スタートって状態になると、もうなんだろう、なだれ込んでくる仕事を自分でこうタスクを処理していって、自分のしたいことやりたいことをできる時間って残されてなくなっちゃうんですよね。で、しかも残されてたとしても、もうほぼそれで、いろんな仕事タスクをこなしてるので、脳みそのリソースはもう使っていて疲れてる状態、うん、これだとやっぱり自分のやりたいことしたいことに対して、全力でこう取り組んでいくってことができないんですよね。特に例えば一番わかりやすいのは運動とかですね。運動夜皆さんできますかっていう話で、やっぱ皆さんも夜はもう疲れてできないですよね、夕方とか。 ここからじゃ走ったりランニングするかってなるとダラダラしてしまう。でもやっぱり子供とか妻が起きてくるまでのこの時間っていうところで決まってるので、僕の中だと、もう運動はもうそのままね、そこまでやらないとならないですし、保育園の送り迎えとか遅れちゃいますし、朝の準備とかもあのバタバタになってしまうので、そこまでに運動を終わらせるとかって僕自身は決めてるんですよね。まあこれがなんだかんだ続いて、運動の習慣としては何年ぐらい続いてるんですかね。なんかもう数年、5年くらいですね。今在宅になってから運動の習慣とか採用してるので5年くらいですかね。4年5年ぐらいは多分毎朝の運動の習慣みたいなところは入れるようにしてます。これがもうなんだかんだ続いてるんですよね。なんで一日の準備の時間はウォームアップの時間ですね。仕事なだれ込んできた一日のタスクを処理しなきゃならないっていうところではなく、今日はこれをやる、これを必ずやるとか自分の中で決めておいて、それプラスアルファでなだれ込んできたタスク、緊急タスクをやっていく。なんでよくこう自分の中で仕事をどうするかみたいな感じで、緊急度は高いけど重要度は高くない仕事を皆さん結構やりがちなんで、緊急度は高いけども重要度の高くない仕事をやりがち。でもなんで緊急ではないけど重要な仕事って多分あると思うんですよ、自分の中で。でそこをしっかりとやる時間とか、そこを取っていく、今日はここをやっていくぞみたいなところを決めていくことができるのが、この朝活の時間なので、そういう意味でもなんか一日の中でウォームアップせずに急に試合に挑む、みたいなところですね、そういう一日を過ごさないために、朝活の時間っていうのは入れていくべきですよっていうところですね。はい、で2つ目としては昼寝の時間ですね。これは何でかっていうと、まあ、もちろん一日中元気で頭が冴えてるんであれば無理に昼寝入れる必要ないと思うんですけど、まあ、脳みその本当に消化回復ですね。なんかインターバルみたいなものですね。これさっき言ったように試合で言うとインターバルみたいなもので、サッカーとかもハーフタイムがあると思いますし、まあ、作戦会議みたいなものがあると思いますし、もう僕はアメフトとかやってたことあるんですけど、アメフトもまあハーフタイムもちろんあるんですよね。1球2球3球4球みたいな感じで4クォーターに分かれて試合をやっていくんですけど、まあ1球2球の間で大きなハーフタイムで、1球2球が終わってハーフタイムで3球4球で終わりみたいな感じになるんですよ。で1球2球の間もこうコートチェンジみたいなのがあるので、そこのちょっと若干のこうなの余白みたいなところもあるんですね。そんな感じで昼寝は、やっぱりこうずっと走り続ける、試合をし続けるって大変なので、そこをこう一回休憩を入れていく、まあ、休暇を入れていくっていう時間ですかね。まあそのパワーを復活させる時間ですかね。で特にまあ朝活とかやると早起きになりがちなので、一日中起きてるっていうこと結構大変なんですよね。僕も5時ぐらいに起きてるのでなんか眠くなってきちゃうんですよね。やっぱどうしても夕方とかに眠くなってきてしまって、結局その眠くなった時間で作業するっていうのは一番効率が悪いので、やっぱそのためそうならないためにちょっとこうパワーを消化回復していくっていう時間、まあスマホとかも一日ずっと使い続けるっていう感じじゃなく、ちょっと消化回復充電させる時間とかも必要なように、やっぱりパワーを回復させるっていう時間ですね。で僕とかだと、まあ、以前は12時過ぎぐらいに昼寝という名の昼寝を入れてたんですけど、最近はまあ5時に起きて作業をして、作業というか自分の中で時間を採用して、でその中でコツコツこなしていきながら、まあ、妻とか子供とかを最近こう送り出したりとかするのが、大体全民こう家から出ていくというか、行ってらっしゃいってなるのが大体9時過ぎぐらいなんですよ。10時前ぐらいなんですよ。なので10時前ぐらいまで少し作業をして、10時ぐらいから僕は最近昼寝するようにしてますね。昼寝なのか朝寝なのか分かんないですけど、10時ぐらいにちょっと寝るようにしてるんですよね。これが結構調子よくて、12時ぐらいにこう寝ようと するのも全然 OK だったんですけど、10時ぐらい寝とくことで割と最近気づいたのが、10時とか9時ぐらいちょっと眠くなるなってことに自分の中で気づいたんですよね。頭がぼーっとしてんなーっていうところがあって、でそれをなんとかこうコーヒーとかで今までごまかしていた感じはあったんですけど、ここ最近はそのコーヒーをちょっと飲んで、コーヒーナップみたいなものが効果としてあるらしくて、コーヒーって大体20分から30分ぐらいでこう効いてくる、カフェインって効いてくるっていう傾向があるらしく、でその、前にこう昼寝をちょっと挟んでおく、そうすることでコーヒーが効いてくる時間に頭をこう働かせることができる、起きて働かせることができるっていうのがあるので、まあ、そこを利用して僕自身はこうコーヒーをちょっと一口二口挟んで、そこから昼寝していくっていう習慣、まあ、ここをちょっと採用はしているようにしてますね。なんでまあ小休憩の時間として昼寝の習慣、ここも結構重要だよってところですね。で最後3つ目としては、クリエイティブ性みたいなところを回復していくための時間、まあ、余白の時間ですね。何も しない時間、 うん、何もない時間、何も予定がない時間、仕事をしない時間、これを絶対に採用しましょうっていう話ですね。これめちゃめちゃ重要だなと思っていて、フリーランスとかとして特に活動してるとセルフブラック状態、常に仕事してる状態になりがちなんですよね。なんでかっていうと、どこでも何でもできてしまう、何かのタスクはできてしまうっていう感じになるので、どこでも仕事してしまうんですよね。そうするとずっとこう仕事に追われてやり続ける仕事、頭を使い続けてる仕事になるので、まあ右脳か左脳か、なんかそのクリエイティブ性みたいなところですね、独自性みたいなところ全然使わずに一日終わってしまうんですよね。そうなると、今後のなんか予定だったりとか、今後のこう未来図だったりとか、あとはなんかこんなことをこう中長期でやっていきたいなみたいな、中長期のプランみたいなところ、例えばさっき言った試合であれば、試合が終わりました、じゃあその試合が終わった後にまたすぐ試合とか練習するんではなく、その練習に挑むまでの、まあ、今日の試合はここが反省点だったなとか、ここの試合が反省点だったから次はこういう練習していこうとか、こういう方針で動いていこうみたいな、そういうこう反省の時間、復習の時間みたいなところですね。ここをやっぱり余白の時間で入れてあげるっていうのがめちゃめちゃ重要になってくるんですよね。なんか結局こう試合後に全く反省せずに次の練習して同じミスしても意味ないじゃないですか。そこをしないためのこう余白の時間ですね。やっぱ復習の時間、今後こういう展望でやっていきたいなみたいな時間ですね。そこを採用してあげることでめちゃめちゃ自分の中でクリエイティブ性みたいなところが回復してくるんですよね。まあ、僕とかだと、まあ、クリエイティブな感じで、まあ、ライターとか、もちろんそうですし、SNS 発信とか、でも個人でこう、クリエイティブ活動とかもやっていく中で、あとは投資とかもやってるんですけど、まあ、頭をクリーンにするというか、やっぱりこう、中長期のプランみたいなものを立てておかないと、もう短期で1日だけの、まあ、例えば朝活で1日の計画は立てたけども、そこの計画を立て、動いて、で、そこで終わってしまうんではなく、まあ、中長期のプランを立てていくってなった時に、まだ明日はこんなことしてみようとか、この1週間でこんなことをしてみようみたいな、復習の時間っていうのちゃんと入れてあげる、この余白の時間を入れてあげるっていうのはめちゃめちゃ重要かなと思ってます。で、特に結構あのおすすめ、個人的におすすめなのは、この余白の時間で、散歩を取り入れながら余白の時間を採用するっていうのは結構個人的なおすすめになってます。やっぱり散歩ってこうなんだ、足第二の心臓と言われるふくらはぎを動かしながら脳みそをこう温めていくってことができるので、散歩しながら本当にリラックスをしながら、その中で、あ、こんなことしてみたいな、あんなことしてみたいなみたいなところは結構発想として、生まれること多いんですよね。で、僕とかだと、そうですね、コンテンツ作りとかももちろんそうですし、教材作りとかもそうですし、あとはこう NFT の販売とか、あとはこのポッドキャストの話だったりとか、全部そういうなんだろうな、作っていく内容とか話していく内容、発信していく内容とか、すべて散歩の中から生まれたんじゃねえかなっていうとこを思うくらい、結構自分の中でも、めちゃめちゃ散歩っていうのを重要視してます。散歩からなんか本当に、なんだろう、売り上げを生むようなアイデアみたいなところが生まれる可能性って結構あるなと思っていて、まあ、なのでやっぱりこの余白の時間でかつ散歩を採用しながら余白の時間をこう楽しむというか、まあ、別に何をしなくてもいいんですよ。何も考えなくていいんですよ。なんかお題はなくていいんですよね。ぼーっと歩きながら何かこうボケーっと周りの景色を見ながら、あ、そういえばこんなことっていう感じで降ってくることが結構あるので、やっぱりこの余白の時間をしっかり入れてあげて、クリエイティブ性、自分の中でちゃんとこう考える時間、考える時間をちゃんと脳みそにも与えてあげる。こうすることで結構、フリーランスとして、まあ、稼いでいくというか、中長期でこう自分の中でプランを立てていくってことができるんじゃないかなと思ってますね。まあ、そのところで、まあ、フリーランスとして、まあ、僕自身7年8年くらい活動してますけど、その中で、まあ、取り入れて良かった瞬間、まあ、3つみたいなところを今日は紹介させていただきました。1つ目が朝活の時間、まあ、これは1日の準備、ウォームアップの時間で、2つ目が昼寝、パワー過復活というかちょっと小休憩の時間、インターバルの時間で、最後余白の時間というところで、まあ、これは試合とか終わった後の反省時間ですね。反省時間というか、復習時間、まあ、こういう3つを採用することで、結構こうフリーランスとして活動していく、仕事のパフォーマンスも上げていくってことができるんじゃないかなっていうところを思ったので、今日はぜひこんな習慣参考にしていただければと思います。はい、てなところで、今日に関してはフリーランス7年生が考えるおすすめ習慣3選、このテーマの話をさせていただいたので、ここまでご清聴いただきありがとうございました。それでは良い一日を。